物好きのゲストが最近のグッドショッピングを持ち寄り雑談しているポパイウェブのポッドキャスト、どう？ぜひウェブサイトの中にある写真を眺めながらお楽しみください。それでは本編をどうぞ。
どうも、ポパイウェブの国部です。本日のゲストは雑誌サブシークエンス編集長でポパイウェブシニアエディターの井出康介さんと、ポパイウェブライターのトロピカル松村さんと、スタイリストの岩井翔吾さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暗めですね。
暗め。
いや、井出さんに前言われたけど、ポパイのポッドキャスト全部テンション低いよねって言われて、
あー、俺ね、確かに言われて他のポッドキャスト聞いたんですよ。
はいはいはい。
みんな確かにちょっと
あのただそのまま喋ってますもんね、
うん、
オンとかないから、
うんうんうん、そうそう、俺もそれ他のを聞いて初めて分かったの、ね、ポッパイウェブのポッドキャストは暗いとは別に思ってなかったんだけど、はい、あのみんなすごいちゃんとなんかテンション上げて喋ってんだと思って、
は
い、
確かにプロはやっぱね、
そうだね。うん、
でも
続かない、
ちょっとだけ寒さも出そうですよね。
そうそう、うん、
なんか聞いてたくさんの人に聞かれる前提で
喋るとね、
はいどうもみたいな。
嫌ですね。
プロでもないけど、アマでもないからど素人だから、
ね、確かにただの素人だし、ね、うん、確かに。
今回は通常回で井出さんの回を
収録しました。
こんななんか一人でなんか一個出すっていうのはあんまりない。
そうですね、剣道以来じゃないですか。あ、ハワイ、ハワイ、
ハワイ以来。
ああ
、でもあの時もなんかどうやったかな、そうやった。
あれ一本でやってます
よ。あ、本だ、うん、
あ、出してるのはね、
うん、
一緒に僕も喋って
一本ずつ分けたって感じでしょ。
分けた、
ね、そうそう、急にね、だから一人でって一人で一本と宣言されると、なんか急になんかあの重たく感じて
すいません、確かにあの動作結構長いから別に15分とかの回があってもいいかなって最近思ってて、
まあ、気楽にやりたいね。
そう、分けた方がいいかな。
気楽なノリでちょっとやるとしたら、今日それ出そうかなって思ったのは、
はい、
レコードなんだけど、
はい、
あのレコードいつもやってるじゃん、
ミュージックフォーラム、
ミュージックフォーラム、
はい、
であれはまあレコードを紹介するというより曲というか、うん、
そうですね、うん、これ今聴いてほし
いてますっていう、うん、あの聴いてないレコードなんで全然聴いてないから、ただそのレコードを出したいだけで、あのその音楽は別に聴いてないのね。それをちょっと出したい
なと。お願いします。時間解けるから気をつけてね。
岩井くん、分かりました。
はい、何でしょう。
ハウンドドッグのブラッシュボーイというアルバムなんですが、これはこれ何か分かんない。
分かんないです
ね。分かんない。裏側も見
て。あ、ゲイリーパンタ。
正解。
マジ？
これがですね、
ハウンドドッグが。
ハウンドドッグのアルバムをゲイリーパンタがあの、うん、アルバムレコードジャケットやってるやつがあって、これがね結構おもろいっていうか、まあ結構すごいでしょ、
はい、
かわいいでしょ、
めちゃめちゃ。表だとちょっと気づかなかった
です。いや、ほんでね、これ中もあの、ライナーとか、あと俺があのそれこれ別で集めたなんか PR 用のステッカーみたいなのも入ってて、
かわいい、
かわいい。聞いてはる人に簡単に説明すると、ゲイリー・パンタというのは、うん、アメリカの西海岸のアーティストで、はい、まあ、絵と漫画を描くアーティストで、80年代にまあすごいオルタナティブなこういうコミック、
はい、
なんていうのかな、ローブローアートっていうのかな、
はい、
いわゆるなんかそういうファインなコンテンポラリーアートみたいなもんじゃなくて、もっとコミックとか、なんか、うん、まあ言うたらちょっと、まあ、ローブローということなんでちょっと下品だったり、
はい、
まあ、ストリート的な、まあ、パンクカルチャーにめっちゃ影響を、はい、まあ、受けたパンクのカルチャーの中から出てきた人だけど、ゲイリー・パンタは、
うんうん、
まあ、実際ゲイリー・パンタも70年代からもう活動していて、はい、70年代後半ぐらいには、まあ、フランク・ザッパのジャケットとかレジデンツとか、うん、まあ、いろんな、
はい、
アーティストの ジャケットとかやってるんだけど、はい、まあ基本パンクとかそういう流れの人なんで、はい、あのハウンドドッグ のレコードジャケットをやるっていうのはもう意外すぎるんだよね、はい、全く音楽と、はい、もう結びつかない、このゲイリーパンターが、全くおそらくなんだけど、この田島テルヒサというアートディレクターがいいんだけど、はいはい、まあ、結構有名なアートディレクター、この頃、日本のロックのジャケット浜田省吾とかなんかいろんなジャケットやってる人で、うん、はい、まあ、その人が好きだったのかなという、うんうん、あの感じ、デザイン&アートディレクションがテルヒサ田島&ゲイリーパンターというふうに書いてて、はい、でまあポイントはこれね、あの別に書き下ろしてない、
あ元から、
うん、これは全て、神保という、
はい、神保ね、
あの、うん、ゲイリーパンターのコミックの、はい、から撮ってる、
はい、
うん、それをまあ再構成して、はい、アートディレクションしてあるというか、やつなんだよね。だから多分大友康平はあのゲイリーパンターで、まあ、あの、はい、読んでなかったと思うんだけど、で、その元になったのがこれがこの神保という、まあ、あのゲイリーパンターはもうなんていうか、そういう意味ではそういうストリート系のコミックアーティストとしては、はい、ね、まあ、もうすごい有名な人で、今でもレジェンドのようなアーティストで、はい、あ、そうそう、それ、そのコマ、この子もね、
あ、
うん、まあ、エイプとかも
ステーシーもエイプもありますね、
エイプとかもやってたから、はい、なんかいろんなところが、まあ、コラボ、
多分2号さんが好きだと思いますね。
あ、そうだね、はい、もう、まあ、当時のそういうちょっと尖ったストリートカルチャーみたいなのが好きだった人は、はい、結構すごい好きな人が多くて、まあ、自分は そういう意味ではその人たちほどの思い入れは別に、うん、あの、ないんだけれども、うん、このハウンドドッグが、はい、ゲイリーパンター あのジャケットっていうのがもうとりあえず面白いっていうのと、
ね、
うん、とりあえず面白いっていうのと、このジャケットが結構好き、あの、かわいいなと思って、
はい、
かわ
いい、
うん、あの、いい、これ何年かな、
どうだろうな、
これはですね、83年のアルバムですと、でもまあ自分もゲイリーパンターすごい好きというか、はい、この神保っていうコミックはすごい好きで、うん、この神保っていうコミックを作ったのも、オーバーヒートという会社をやってる、リリムというね、はい、レゲエの雑誌を、ね、あのフリーペーパーも、はい、もう今多分紙では出されてないと思うんですけど、あの石井静雄さんという、
はい、
あ
のオサムグッズの、
そうそう、オサムグッズを作った人、あの、はい、そう、その石井さんがやってる、あの、まあ、やってたリリムという、のがあったんだけど、で、まあ、その石井さんがとにかくこのゲイリーパンターと結構付き合いがあったんだよね、でこの本も多分その石井さんが協力して作ってたと思う、その、日本語版のこの神保で、そのリリムもゲイリーパンターが時々表紙やってて、
うん、そのイメージありますね、
こういうのとか、
はい、
あのゲイリーパンター
懐かしい
イラストで、俺ゲイリーパンターのイラストの表紙のやつだけリリムを集めているんだけど、で、まあ、イラストとしても好きなんだけど、この神保ね、これちゃんとあの翻訳もついてて、
はい、
なんかさ、まあ、すごいナンセンスコミック、シュールな漫画っていうか、はい、で読んでるとすっごいなんか、あの昔のガロとか、うん、なんかそういうの思い出すのね、なんか、で今ネットとかで流れてくる漫画ってみんなすごい植物的っていうか、うん、なんかすぐ読者の共感を得られるような感じのやつがすごい多くて、はいはい、この神保とか読んでるとなんやそれみたいな、全然意味ないみたいなのがめちゃめちゃ多くて、まあ日本で言ったらまあ本当恵比寿さんとか
佐々木真希さん
とか、まあいろんなね、そういうガロ系の作家にすごいなんか、なんていうか、テイストが近い、なんか まあ、ナンセンスギャグっていうか、うんうん、なんかあこういうのすっごいあったなってあの読んでたら分かる、分かる、うん、なんかこういう意味わかんねえギャグみたいな、あの面白いのかどうかすらわからないっていう、はい、その感じがすっごいいいなって思って、うん、なんかあの今のものは何でもやっぱ面白すぎるから、はい、面白いかどうかわからないっていうところがすごいね、
いや
ポイントなんじゃねえ、
そっちの方が絶対残る、
そうそうそう、なんか
本当にそう思います、
ね、うん、自分で面白く感じる余地が残ってるっていうか、
うん、
うん、この80年代のなんかこのガロを思い出す感じで、で、まあこういうのっていいよなって現代の漫画にないなっていう、
はい、
まあ、良さがすごいあるっていうことと、
は
い、
で、
あ、そうそう、こういうのね、
あ、
でもう一個俺がこのねゲイリーパンターですごい好きなのがあって、
はい、
ゲイリーパンターが80年代に、PB ハーマンという、コメディアンが
やってた、はい、キャラクターになってますよね、
キャラクター
になって T シャツで見ます
よね、ああいう T シャツとかで、ね、はい、すごいあのなんていうのかな、七三分けに蝶ネクタイしてスーツ着て、うん、
ちょっとミスタービーン、
そうそう、ミスタービーンみたいな、
みたいなね、
あの感じ、
うん、はい、
あの人なんだっけ、ミスタービーンの人なんて言うんだっけ、まあその人が出てくる前は、うん、PB ハーマンがもうすごいなんかコメディアンのなんかすごい有名なスターだったんだよね、うんうん、
ローワン・アトキンソンが出る前はね、
ローワン・アトキンソンが出る前は、うん、この PB ハーマンが、
うん、
でその PB ハーマンがやってた、うん、PB ハーマンはあの本名ポール・ルーベンスというんですが、
うん、
PB ズ・プレイハウスという番組が、
はい、
子供向け番組があって、
はい、
これのね、舞台セットとかアートディレクションをゲイリー・パンターがやってたんで、
そうなんですね、
でそれがすっごい素敵というか、うん、なんかおしゃれ、
うん、
でちょっとそれを YouTube で見れるんでちょっと見て、欲しいのだけど、でね、なんかそれがまあ、PB's Playhouse って子供向けの番組なんだけど、要はそのゲイリーパンターがそんなんやったりとか、
う
ん、まあ結構大人が見てたというか、
うん、
なんかそういう子供番組の体を借りてなんか大人が遊んでるみたいな番組で、
うん、
で日本だとなんか90年代とかにウゴウゴルーガっていう、
あ、ウゴウゴルーガ、
うん、まあ、ゆうくんぐらいの世代は見てたかもしれないね、
はい、なんかめっちゃちっちゃい時に見てましたね、
うん、そうそう、うん、ウゴウゴルーガも多分ちょっとしかやって2年ぐらいしかやってなかったと思うんだけど、
あ、そんな短いですね、結構記憶にめっちゃ残ってます、
そう、でもあれは多分こういう PB's Playhouse とかの影響っていうか、こういう子供番組を超おしゃれになんか、
あ、こんなんや、
そうそう、やってみたらどうみたいな感じで、
ウゴルーガ久々聞いた、
初めて聞いた、
で
ゴーゴーガールの反転かな、なんだろう、ね、
あ、そうそうそうそう、うん、その通りで、ちょっとこれまああれでは出せないが、放送はできないが、ちょっとそれを一緒に見てほしい、
あ、見てみたいです、
どんな番組なんか、でテーマ曲はシンディ・ローパーが歌って、それも隠してる、シンディって言ってない、
言ってない
です、名前をなんか別の名前で歌ってんだけど、実際にはシンディ・ローパーが後で何年も経ってから、あれは私だったよっていうのを言ったっていうような番組で、ちょっと待って、これをちょっと最初のとこ、そうそうそう、こういう、
いいですね、
かっこいいですね、
そう、なんかこんな番組が、
こういうのないですよね、日本はね、
ここまでおしゃれなやつがね、あんまりやっぱりないじゃないかもしれない、でもまあ、はい、NHK とかでも、
あ、まあ、まあね、まあまあまあ、
結構大人が見てもかっこいいなっていうのは時々、
時々ね、
うん、ある、うん、まあでもなんかそういう感じの、これは PB's プレイハウスっていうのは86年、
86年、
うん、やってたようなやつで、でまあこの PB ハーマンという人は この時はもうある意味人気絶頂だったのですが、うんうん、90年代初頭ぐらいにポルノ映画館でなんか G をしていたところをなんか、うんうん、あの捕まったみたいな、なんかそういう事件があって、うんうん、でそこでまあ子供向けのスターだったから、うん、そういうことがものすごいなんか、うん、あのダメージになって、うん、人気がもう一気に凋落してしまって、でその後はまあそういうなんかミスター・ビーンとかそういうのに完全に取って代わられてしまったんだけど、うんうん、でも今でもこのピー・ウィー・ハーマンがすごい好きな人が結構いて、うん、キャラクターとしてなんかこのキャラで やってたんだよね。でまあそんなんもあって、あの自分的にはなんかゲイリー・パンターはまあ結構好き、今でもねインスタグラムゲイリー・パンターやってて、で、うん、すごいもう多分いくつぐらいかな、 かなりの年だと思う、あの80近いと思う、と思うんだけど、全然元気に活動して絵も描きまくっていて、あそれでね思い出したのが、ゲイリー・パンターがそれこそ80年代にレコードを出してて、はい、でそれもその石井さん、あのオーバーヒートの石井さんが作った。これこれこれゲイリー・パンターのプレイフォースマーフというやつで、これがね、要するに多分日本でしか出てないって、ね、日本企画のゲイリー・パンターのレコードなんだけど、でこれ確か多分作ったの83年なんだけど、はい、この結構中古版としては、うん、まあこんなレアだから、うん、まあそこそこの値段ついてんだが、うん、このオーバーヒートの会社のホームページで売ってんねん、はい、普通の定価で、
あ
普通に買えんねん、
あってない
まだ残ってんねん、
あの
だから
これ
そう普通に買えるから、この誰も気がついてないだけで、このオーバーヒート あのホームページから買いましょうっていう、
めっちゃおもろい、
うん、
めっちゃおもろい
でしょすごくない、
そうなかなかないです、
普通に2500円で普通の定価で売ってますんで、ぜひ買いましょうっていう、多分世界中のコレクター欲しいと思うんで、はい、買いましょうっていう、
僕が持ってるのはこっちでした。なんかゲイリー・パンターとジェイ・コットンっていう人がやってるこういうジャケで、これ、ね、でこれピクチャー、うん、ピクチャー版なんですけど、かわいいですね、だからコラボなんで裏は違う人みたいな、はい、こっちはゲイリー・パンター
みたいな感じなんです、うん、なるほどなるほど、
でこれはなんか冊子がついててそれも面白い、まあ、こういうのがついてる、
あなるほど、
はい、
これは本当日本発売のみのレコードなので、
うん、すごいですね、ま
あ、そんなような
たまにあるっすよね、意味わからん値段、変に値段が上がって持てるだけ、
そうそうそう、あるとこには全然普通に売ってるっていうこの現象たまにあるじゃん、ね、それおもろいじゃん結構そう
えそうオフィシャルで売ってる
そうそうそう、売ってる人全然気がついてないとか
でこれね、80年代に PB の、うんゲイリーパンタジャケ、
おお、はい、かわいい、
これ81
ピービーハーマンショーね、
ピービーハーマンショー、
ピービーハーマンショーっていうの、このプレイハウスをやる前にそれをやってた、ピービーハーマンショー、
先にこう前身番組みたいな、
うん、やつや、
そうなんだ、
そう
PB ね、確かに最初古着屋で知りました、よく古着屋さんでこの T シャツ見るなみたいな感じで、
キャラクターでね、
キャラクターですごい覚えやすいから覚えてて、そういうコメディアンなんだよみたいなのを当時聞いたこと
が、僕もなんか覚えて、当時そういうなんか雑誌ホットドッグプレスかそういうの見て、ピービーハーマンがなんか捕まったみたいな、そういうのを見て見た覚えがある、なんか読んだ覚えが、90年代の頭ぐらい、そういうのをこのハウンドドッグのレコードから、
いやこれやばい、
うん、
かっこいいですね、
ハウンドドッグのレコードからちょっと思い出しました。
あとなんか仮画像っていうのがなんか適当でいいっすね。
そうだね。
あとバンドと全然合ってなくて、
そうバンドと全く全くバンドと
丸投げだったんでしょうね、うん、そのアートディレクターの方に、
そうそうそう、
日本とね結構密接っていうのがね、
そうなんだよ、日本
と、そうでしょうね、日本版が出てる、うん、
日本とすごいやっぱり密接で、でやっぱこの辺の、まあこのさっきのこのウェットとか、うん、こういう雑誌、
うん、
のこういうビジュアル、キャプテンビーファーとか
コロナ
とか、なんかこういうビジュアルとかなりなんかセットで、当時やっぱりこう日本でちょっと尖った人の間ですごい流行ってた、うん、だからまあ自分よりやっぱり
ちょっと上の、
うん、ちょっと上の世代の人たちがすごい好きっていうイメージかな、
うん、確かにな。僕も中古レコードや中古古本屋で知るっていう感じだったんで、うん、もうとっくにブームとかじゃない
そうだね
ですけど、うんうん、なんかその古着ブームのあれで言ったら当時のエイプの服がちょっと古着屋に置かれるみたいにもうなってたんですね、うんうんうん、
なるほどなるほど。
でそこでこれあこれステューシーとエイプとかコラボしてたんだとかっていうの、うん、後に知るっていう感じでした
ね、うんうんうん、そうだね、うん、まあちょっとそんな感じかな、
はい、楽しい。でもこれをたどるとトロマツさんの得意ジャンルのわかんないけど原田治の方に行ったりとか、意外とこのゲイリーパンターってキーワードだけではグッと来ない人も実は自分が好きなものと意外と関係してるよってパターンは絶対ある。
西井静雄さんも、うん、あの治グッズとゲイリーパンターをくっつける存在やからね。
そうっすよ、
すごいよね。
てか石井さんすごいっすね、
すごい。いや結構すごい人なんじゃん。
そうめちゃくちゃすごいっすよね、うん、
いやだから結構あの話聞いてみたいなって、
いや、うん、本当に思う、うん、あのね、YouTube にね服部さんデザイナーの、うん、とあの原田治店の、うん、アフタートークかな、なんか長い対談がダラダラーっと喋ってるやつに載ってて、ちょっと面白くて、
うん、あそうなんだ、
はい、あ喋ってる感じこういう感じなんだと思って、うん、それで初めて見たんですけど、
あそうなんだ、なんか、はい、そうゲイリーパンターのなんかインタビュー、日本語で読めるインタビューみたいなのがネットに上がってるやつも石井さんがインタビューしたやつだったし、まあ、やっぱり仲いいんだと思うんだよ ね、
うん、
長い付き合いというか、で今だになんかそう多分付き合いがすごいあるので、なんかそういうのもいいなと思って、ゲイリーパンターも今も書き続けてるのもすごい
すごい
いいし、まあそんなような、
はい、じゃあ岩井くんまとめていただいて。
絶対僕はもうすごい、あ僕知らなかったのですごい興味を持って聞いていたところで、はい、
よかった、はい、よかったです。次回トロマツさん楽しみにします。
全然大丈夫です、
はい、じゃあ今回ありがとうございました。
ありがとうございました。